釘本ひろみの当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲は宋美沙さん作曲、水。この番組、当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、東京スタジオからお送りしています。改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日1月18日金曜日のゲストは茨城県笠間市で農業をされている株式会社カモスフィールド代表の大橋正義さんにお越しいただきました。大橋さん、ありがとうございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。どうも。はい。大橋さんは、今年の9月に発生した台風24号で、はい、大変な被害に遭われて、本当に今、お忙しい中に、はい、来ていただきまして、ありがとうございました。
いえいえ、本当に、今回の台風では、かなり風が強くてですね、うちのハウスの約半数が、被害に遭いまして、まあ、再建に、まあ、今年いっぱいかかる感じでやらせていただいてまして、まあね、なんとかみんなで前向いて頑張ってやらないといけないんですけれども、はい、まずは元に戻すというところをね、しっかりやっていきたいなと思って頑張ってやってますんで、はい、はい、
もう私もすごく応援 したいなと思って、
ありがとうございます、
はい。じゃあそのお話はまた後ほどお聞かせください。はい、はい、じゃあ最初にですね、大橋さんってもともと農業っていうわけではないんですよね。
はい、そうなんですよ。私埼玉の川口というところで、はい、まあ、生まれて、まあ、大学卒業して、はい、まあ、卒業してその後就職したんですけれども、はい、まあ、二十数年間、川口にいまして、
はい、
で、まあ、サラリーマンを辞めて、私はちょうど30歳の時ですね、
はい、
まあ、茨城県で、
はい、
暮らそうと決意しまして、
はい、
茨城県の笠間というところに、移住して、はい、今は農業をやってます。
そうなんですね。はい、なぜそんな決意をしようと思ったんですか。農業始めようっていう決意ですよね。そして全然、
はい、
生まれ育ちではない茨城県でってことなんですよね。
はいはい、まあ、私サラリーマン、はい、東京とかで都会でやってましてね、
はい、
やはり何て言うんですかね、はい、自分のやりたいこととはやっぱり違ってまして、はい、で、まあ、都会で育ったもんですから、はい、まあ、田舎で暮らしてみたいなっていうのがね、はい、あって、うん、で、まあ、かみさんにね、
はい、
相談したら、まあ、やるなら早くやったほ
う
がいいっていうことで、
はい、
まあ、すぐ会社を辞めてですね、茨城県の方に行きました。で、なんで農業かっていうと、
はい、
田舎で暮らすっていうと、
はい、
なかなかね、仕事がなかなかないと思うんですけれども、はい、まあ、自分でなんか立ち上げてみたいなっていうのがあって、
はい、
で、一つ農業っていうのが調べると、こう、あるわけで、はい、で、そこで暮らすっていうのはいいかなと思って農業にしたんですね。 だから最初から農業をやりたいというわけで入ってきたわけじゃなくて、まあ、暮らすという部分で農業を選んだという感じですね。はい、
今もうどのぐらいになるんですか。
30歳の時にするんで、はい、今年で10年になります。
そうなんですか。はい、もうあの従業員の方とかも何人もいらっしゃいますよね。
そうですね、10人ぐらいになりまして。
すごいですね。はい、
まあね、サラリーマンやってる時より忙しくなっちゃって、なかなか休みというかそういうのは取れない感じなんですけど、まあ、充実してるん で、
ね、
もっともっとこうね、はい、楽しんでというかやっていきたいなと思ってます。
なるほど。はい、あのカモスフィールドさんっていう会社なんですよね。
はい、
そのカモスっていうあの名前に、
はい、カモスっていうのは、もともと日本語で醸し出すとか、あと発酵するという意味があって、
はいはい、
まあ、あの自然の仕組みも、あの発酵で成り立ってるっていう考え方で、僕らは私たちは微生物のお世話係ですってい
う
キャッチフレーズでやらせてもらってるんですけども、その微生物のお世話というのが、発酵するということにつながるんですね。で、まあ、世の中の仕組みも全部発酵なんだよっていうのを、みんなに、少しでもいいから知ってもらいたいというところで、カモスという、名前を付けさせていただきました。はい、
すごくいい名前ですよね。
ありがとうございます。
なんかこうただ野菜をこう作って販売していくのが目的ではないんですね。
はい、そうですね。
なんかホームページの方にカモスのミッションっていうことが書いてあって、
はいはいはい、
ちょっとそちらがですね、私たちは家族を愛し、食という人の営みの基本を大切に思う顧客に対し、農産物を提供するだけではなく、家庭の生活において家族の絆を強くすることを大切に考え、そのための気づきを発信し、共に共感感動するコミュニティを作る、応援団ですって、
はい、
家族の絆を強くする食卓作り、これが私たちのミッションですって、はい、書いて あるんですけど、
はい、今、私もサラリーマンやってた時、はい、思い返すとですね、はい、やっぱり家族で食事するっていうね、その子供と一緒にお父さん、はい、お母さん帰ってきて、で何か一品でもいいから作って食べるっていう、はい、そこがかなり失われてきてると思ってまして、そこが一番コミュニティの最小限だと思ってるんですね。でそこが崩れちゃうと、何をやっても、一時が万事でダメになっていっちゃうんじゃないかなっていう考え方なんですね。だからここの家族というお母さんのその愛情を持って料理するとか、
そういう、
はい、そこをやっぱり少しでも気づいてもやっていただきたいなっていうので、僕らはそのサポートを させていただくんですけれども、その一つのその農産物というものに乗っけて、その思いをですね、で、家族みんなが、社会全体が良くなっていければいいなと思って、農業やってます。
そうなんですね。はい、本当にこう食っていうのは大事ですよね。
そうなんですよね。
もっと食べる時間っていうのを大事に したいなっていうふうに思いますよね。
はい、やっぱり なんていうんですかね、忙しすぎて噛むね、植物を噛む動作も減ってきちゃってる。硬いものは敬遠されて、でね、料理しづらいものっていうのも敬遠されて、でなんかそこってやっぱり大事だと思うんですよね。いろんな食べ物を料理して食べるとか、でお話ししながらみんなで今日はああでもないこうでもないって言いながら、そういう場って大切だと思うんですね。はい、
そうですね。で鴨さんの 作ってらっしゃるお野菜っていうのは、
はい、
あの小松菜とかほうれん草とかです、
ね、はいはい、
とっても美味しいですよね。
ありがとうございます。
あの無農薬で、
はい、
あの作ってらっしゃるんですね、はい、まあ、安心安全なものをっていうことで、
はい、
あの作ってらして、
はい、
あのファンもたくさんあの多いっていうことで、
はい、
あの私もファンの方とかの知り合いいるんですけど、
はい、
なんかこう本能が喜ぶ味ですよね。
あ、そうです ね、
ね、あのあなんかスーッとこう本当の自分に戻れるっていうか食べることで、
はい、
でもそれが本当のこう癒しかもしれないですね。
うん、そうですね。なんですかね、そのいろいろ本来野菜っていうのは味付けしなくても、
はい、
まあ、食べられるっていうのが、うん、まあ、本来のもの、当たり前のものだと思うんですけども、はい、今はあの味の素とかね、の、 あのドレッシングとか、そういうものを使って、あのごまかして食べてるっていうのが現状だと思うんですけど、まあ、そこの、その、ごまかしなしの野菜の本来の味っていうのは子供たち含めて、まあ大人にも、ちゃんとあの提供していかないと、この先ね、まあ、あの僕らの日本のね、食っていうものの文化がちょっと失われていっちゃうんじゃないかなっていう危機感も持ってやってますんで、
そうですね、はい。なんかこう、本当にこうち、小さい子に本物の野菜食べてもらいたいですね。
そうですね。
なんかあのよく噛みなさいって言わなくても噛んでしまう、
はい、
そんなお野菜ですよね。
そうですね。噛めば噛むほど味が出るというか、
ね、うんうん、そうですね、はい、あのやっぱり本物の 味っていうか、
うん、ね、そうですね、うん、まあ、自分らも食べますけど、うん、あのやっぱりすっきりしてるっていうのが一番の特徴かなって思ってますね、うん、
はい、はい、そうなんですね、はい、あとはね、もう本当にそんな感じでなんか作ったものがこうその家族でみんなで楽しくこう食べたりとかそういうところまで考えて、
はい、
あの作られてるのが素晴らしいなと思って、
はい、そうですね、やっぱり農産物なので、
はい、
こう料理して、うん、そのもっと美味しくならないといけないですよね、はい、もっともっとこう火を通したら、はい、柔らかくて美味しくなるっていうのが当たり前だと思うんですけど、
はい
はい、まあ、僕らはその美味しいものを作るためにどうしようかって考えた結果、うん、
はい、
やっぱり、はい、あの農薬とかは使わないで生産しようということになったんですね、うん、はい、でそうするとあの微生物というものに焦点を当てると、はい、あの なんだかあの土の中の、まあ、見えないもの微生物が、うん、あのどうやったら生きるかを考えて、
はい、
ただそれだけをやるっていうふうに考えて焦点を絞るとですね、はい、あのなんていうんですかね、集中できるっていうか、
うん
うん、微生物を元気にするだけが俺らの僕らの仕事だっていう風にするとシンプルになってくるんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
あのなんていうんですか、野菜っていう結果に目を向けるんじゃなくって、はい、その元となる、
そうですね、
原因の微生物、はい、原因の世界に目を向けた農業ということなんですね、はいはい、
そうですね、
はい、
なんていうんですかね、みんな今、はい、見えるものばっかり焦点が合ってると思うんですけど、はい、実は一番あの大切なのは目に見えないもの、はい、
そうですね、本当にね、目に見えないものが目に見えるものを作ってるんですよ ね、
そうですね、
みんな目に見えるものばっかり結果主義で ね、 そこをなんとかしようとか思ってやってるけど結果で結果を変えることはできないから、
そうですよね、
だからあの農薬使わなくても元気なお野菜ができてるんですかね、
はいはい、そうですね、虫を殺して、あの畑で戦争してるじゃないですか、
うん、
はい、今、まあ、それはもういい加減にやめて、
そうですね、
はい、もう違うステージに行かないと、僕らはあの地球にね生まれてますんで、その地球環境そのものが壊れてっちゃいますよね、
そうですね、はい、戦争というのはこう国同士の戦争だけじゃないですもんね、
ないですね、農家で戦争やってますからね、
本当ですね本当 当にそうですね、はい、そういうところに、ね、気がついて、
はい、
みんなが気がついていって行ったら本当に、
素晴らしい世界ができると思いますね、
なりますよね、はい、はい、ということで今ちょうど半分ぐらいの時間になったので、
はい、
一旦ジングルを挟んで後半に行きたいと思います。今大橋さんから自分たちの仕事は微生物のお世話係だよっていうことで、はい、聞いたんですけど、具体的にどんなことをされてるかっていうことをちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、
はい、
大橋さんはですね、自然が教える生命研究会っていうのにも、はい、参加してくださってるんですね。
はい、
はい、そうですね。で、自然の仕組みをこう応用した農業っていうことをされてるのかなって思ったんですけど、
はい、はい、ですね、飯島秀幸さんが、はい、本を書いていただいた、
はい、
自然が教える農業のお手本、
はい、
お手本の、はい、本を読んでですね、はい、自分なりに、まあ、こうじゃないのかなっていうので、
はい、
まあ、その本を読んで畑で実践してというのを繰り返してですね、
なるほど、
まあ、ようやくというか、まあ、少しでも野菜ができるようになってきたんですけれども、やることは、
はい、
まあ、普通にシンプルというか、
はい、
そんなに難しくないんですね、
はい、
まあ、何でも自然の森がやってることをただ畑で再現してあげるだけというところなんですけど、やり方はおそらくいっぱいあると思うんですけど、仕組みは一つですよね。
そうですね、考え方は一つで、
はい、
今自然が教える農業のお手本っていう本を読んでいろいろやってらっしゃるっていうことを言ってたんですけど、あの本には答えが書いてないんですよね。
そうなんですよね。
だからでもそこを自分で考えようとしてるっていうところが素晴らしいなと思って、うん、ね、で答えもないですよね。やり方はたくさんありますよ ね、
そうですね。
で環境が変わるごとにやり方も変えていかないとっていう、
は
い
は
い、
そうですよね、うん、
でもそこがまた面白いところなのかなとか思ったんですけど、
はい、そうですね、うん、まあ私たちは、はい、ハウスでやってるんですけども、
はい、
どうやったら土が発酵するかっていうのを考えてやってるだけなんですけど、はい、まあ、本に書いてある、プラスのものと、マイナスのものと、圧をかけなさいって書いてあるんですね。
はい、
非常に、はい、わかりづらいというか、
はい、
普通は、何のことかわかんないんですけども、
はい、まあ、発酵っていうことですよね。
そう、発酵ということですね、
はい、
でそこをこういろいろやって、はい、試していろいろやると、
はい、
まあ本当に野菜がパッてできるんですね、はい、あこれだっていう、ただそのなんていうんですかね、実感するっていう、ただそれだけだと思うんですけど、はい、まあ、本当に言ってることはその通りで、有機物と、はい、まあ、無機物を持ってきて圧をかけるっていう、
う
ん、はい、ただ漬物と同じですね。
そうですね、
はい、
堆肥みたいなのも作ってらっしゃいましたね、
はい、
すごくいい香りがして、
はい、
ね、で一昨年ですかね、大橋さんのところで自然が教える生命研究会を開催させていただいた時に、
はい、
あの時なんか地元のお酒のメーカーの、
はい、
ところとか連れて行っていただいたりとか、
はいはい、
でそこからなんかそういう発酵するときにこうちょっと入れるような、
そうですね、
酒粕とかなんですかね、はい、そういうのとかも、はい、
そうですね、
はい、地元のそういうものも取り入れてやられてるんですよね、
はい、そうですね、 地元で、稲田というところにですね、磯倉酒造さんという、150年続く酒蔵がありまして、まあ、そこ の、 社長さんも一緒に、言ってるんですけど、まあ、酒造りも微生物が働かないと何もできないんだっていうことをおっしゃってまして、まあ、それはもう僕らと考え方が同じなんですね、でお酒造りもやっぱりその微生物発酵というところで、エネルギーを入れてる で酒造りすると、もう畑も同じで、発酵しかないですよね。
もうそういう仲間が、また地元にいてそういう話をしながらっていうのがまた素晴らしいですね。
はい、そうなんですよね。ようやく笠間という場所に来て、まあ、今年で、まあ、約10年迎えますけど、いろんな方が応援してくれて、もうまだまだやらないといけないなと実感しているところですね。
そうですか。まあでもね、まあ、10年ということで今年24号チャーミーっていう あれで大変な被害に遭われたということで、
そうですね、あの台風はね、結構すごかったですね。ほとんど潰されたというかですね、被害にがなかったあのハウスはないぐらいな感じだったんですね。でも私も朝起きて、朝起きてというか夜中からずっと外を見てたんですけど、潰されていくのをね、ただ見てるだけで何もできない、自然の力ってすごいなって、これまたね、実感する、あれでしたね。
で今クラウドファンディングにも挑戦されてるっていうことですね。
そうですね、今回の台風の被害でちょっと資金をね、集めるためにキャンプファイヤーっていうところを通して、クラウドファンディングに挑戦してますんで、うちのホームページ、カモズフィールドのホームページの方に詳細を載ってますんで、そこをちょっとクリックしていただいて、皆さんにも少しでもご協力いただければと思ってますので、
なんか私も応援しようと思
ったんですけど、ありがとうござい
ます。いろんなお野菜がこう送られてきたりとか、いろんなプログラムがありますね。やっぱりこうなんていうんですかね、本当にこうそういうふうにこう本当にいい安心安全でみんながこう楽しく幸せになるような家族団らんのが盛り上がるようなお野菜作っていこうって思ってらっしゃる方だから、余計にも応援したいなと思いますね。
そうですね、本当に今回の台風の被害で、自分たちがやってることは間違ってないんだなっていうことが、このみんなの応援で、気づいたっていうかですね、もっともっと頑張って、強くなって帰ってこないといけないなと思ってやってますね。
何かこうした方がいいとか教訓になったこととかありますか？
そうですね、台風の被害の後、私ちょっと体がですね、痛くなって突然ですね、おそらくその現状を見て、こう体が反応してたんでしょうね。でも無理してちょっと外に出て、作業してたんですけど、やっぱりできないんですね。で、体中が痛くなるんですけど、皆さんが応援していただくじゃないですか。そうするとなんか吹っ切れるんですね。みんなの応援をこう線にしてですね、もうやるしかないっていう腹をくくるというかですね、なんていうんですかね、どうでもいいやじゃないですけど、こう気持ちが切り替わるというか、それがすごくこう目の前に現れたその被害はやっぱり自分にとって必要だったことなんじゃないかなと思って今いますね。
じゃあ大橋さんもますます強くなってパワーアップされたんですね。もう絶対もっともっと美味しい野菜になってますね。
やっぱり 僕らの野菜を待ってるお客さんがいるんですね、でその人たちに、まあ、一刻も早く、隅々まで届けられるような体制に持っていかないと、これまたお客さんの、役に立たないくなっちゃいますんで、早く復帰して、皆さんに野菜を届けたいなと思って頑張ってやってます、
楽しみにしてます。もう本当に応援してますので。
ありがとうございます。
はい、それではですね、ちょっともうそろそろエンディングの時間になるので一旦ジングル挟みたいと思います。そろそろ終わりなんですけれども、鴨さんではですね、有機ジャス認証とか J ギャップ認証っていうのも取られてるんですね。
はい、そうですね、大手のスーパーさんとかと取引するにはですね、やっぱりこういったお墨付きっていうのが結構重要になってまして、オーガニックっていうところを歌うには、やっぱり認証会社を通さないといけない、世の中の仕組みになってるんですね。なんで撮ってます、
ね、なんかそういう風な感じですごくバランスよくいろんなことをされてるなっていう風に思ったんですけど、大橋さんのお野菜はどちらで買えるんですか？
ですね、はい、茨城県の、茨城県内でしたら、スーパーのかすみさんに出してますんで、かすみさんに行けば、あると思います。 あとは東京、埼玉、千葉にもかすみさん何店舗か持ってやってますんで、そこ行けば買えますね。あとはホームページとかで、メールとかいただいてですね、発送するような形ですね。
なんかホームページを拝見したらお野菜を使ってお料理してるレストランも、
あります
ね。何店舗もあるみたいですね。
そうですね、地元のレストランさんにはいろいろ使っていただいて、食べてもらうっていう風にしてますね。
そういうつながりもまたどんどん広がっていったらいいですよね。ありがとうございます。じゃあですね、最後ですね、大橋さん、何かこれからの抱負でも宣伝でもあれば。
そうですね、僕らはですね、笠間という片田舎でやってますんで、なかなかね、都会の下にとっては遠いところなんで、畑には来れないと思うんですけども、一人でも多くのお客さんにですね、ぜひ一度ですね、畑に来ていただいて、でこんなところでこんな人たちが、楽しくやってんだっていうのをね、体験してもらいたいなと思って、いろんなね、商売の形態はあると思うんですけれども、やっぱり食べてもらう人が一番大事なので、その人たちにどうやったら、あんたたちいいねって言ってもらえるか、そういうところをね、僕らは一生懸命ちょっとやっていきたいなと思ってるんで、ぜひ畑を見学しに来てもらってですね、やっぱり体験してもらって、感じてもらって、一緒に盛り上げて、行きたいなと思ってます。ありがとうございます。
本当にね、水も綺麗で、自然も美しいところですよね。本当ありがとうございました。今日のゲストはですね、茨城県笠間市で農業されている株式会社、カモスフィールド代表の大橋正義さんに来ていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
すべてのことに意味がある。今日もたくさんの気づきがありますように。皆さん、いってらっしゃい。